副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日二人でお届けします。今日は何の話でしょうか。はい
はい、チャンスの女神はスキンヘッドかもしれないという話を。
おー、なるほど。
これ僕のオリジナルワードなんですけど。で、山本さんね、過去に聞いていただいたことあるフレーズなんですが、はいはい、この間僕、苦節用資産ブースト術っていう書籍を、はい、角川さんから出版させていただいたんですね。
はい。
で、これ、すごい癖の強い資産運用をたくさん載せてる本で、うん、今、結構好評いただいてるんですけど、
黒い表紙の、なかなか目立ってる本ですよね。
そうなんです、はい。真っ黒の表紙で。で、これ良ければ皆さん読んでいただきたいんですが、はい、ここの、まさに目次今見てるんですけど、
はい。
最後に、マインドセットっていう、僕が大事にしてる考え方、資産運用で成功するために、こういう心構えで臨もうぜっていうのを、
はい。
第6章に、書いてまして、
はい。
お金持ちになるための鍵はマインドセットっていうのが第6章なんですけど、一番最後に、
はい、
チャンスの女神はスキンヘッドっていうふうに、目次入れたぐらい、
はい、
すごいこれ大事にしてるんですけど、
うん、そのよく言われる表現というか、うん、僕が聞いたことある表現は、はいはいはい、
うん、
チャンスの女神は前髪しかないっていう。
ありがとうございます。まさにそう
なんです。ですか。
はい。ありがとうございます。アシストありがとうございます。そうなんですよ。だから皆さんご存知の言葉で言うと、はい、そう、前髪しかないと。だからチャンスの女神は、はい、前髪しかないからすぐ掴まないと、
はい、
後からは後ろ髪掴めませんよと。
はい、
後頭部に毛がないですよ、ということで。はい、
だからチャンスが来た時に、そのすぐに掴みに行かなければいけないっていう意味ですよね。
そうです。これがまず基本の知識ですよね。
はい。
で、僕のオリジナルっていうのがあってですね、
はい、
チャンスの女神は確かに前髪しかないっていうのは僕もそう思ってるんですよ。
はい。
だからすぐに来たら掴まなきゃいけない。怖いけど。
はい。はい。
見た目は怖いですよね。人ピッチャーみたいで。
前。ピッチャー前髪。懐かしい。
前髪。これ世代が違ったの分かんない。山本さん通してよかったけど。人ピッチャーの。
そうですね。時代劇で昔ありましたよね、その。
前髪がピュッて出てる可愛いね、子がいたんですけど。で、あそこを、女神が前髪しかなくてね、あと髪の毛なかったら怖って、見た目怖いじゃないですか。
はい。
だから、やっぱり掴むの怖いんですよね、チャンスっていうのは。うんうんうん、だそういう意味でもうチャンスの女神は前髪しかないがそうだなと思うんですよ。
はい、はい。
なんですけど、それの応用バージョンで、
うん、
前髪すらない時があると。
それは最近なんかいろいろ小林さんは新しいことをされてますけど、その時になんかスキンヘッドも来たんですか？
そうなんですよ。めちゃくちゃ何体か、そう複数体ですね。チャンスの女神がそう丸込めで。
丸込めで。
丸込めで。もう女神感ゼロで。
なるほど。
人ピッチャーでもらって丸込め状態で怖っていう。こんなスキンヘッドの女神いるの怖っみたいなのがもう何体も来てて。
はい。
っていうことがあるよって話を今日したいんですけど。
うん、なるほど。
で、前髪すらないですから、つかめないんですよ。もう、簡単には。うんうん、つまり、ヘッドロックしなきゃいけないっていう。
なるほど、なるほど。
いつもするそう。もうヘッドロックしてグッと押さえないといけないような、はい、チャンスの女神が世の中にはいらっしゃるなと。
だからその軽く握りに行くんじゃなくて本気で抱きつきに行かないと、
そうそうそう、
抑えられないってことなんですね。なるほど。
おっしゃる通り、もう抱きつきに行ってグリップするぐらいじゃないといけないっていうことが、はい、まあ、たびたび訪れるなと思ってて、で、うん、すごく面白いのはその人その人によって、
はい、
その感じ方が違うっていうことで。
はい。
その、今の自分にとって、その、チャンスの女神が、うん、前髪はギリ生えてるって見えることもあるし、
はい。
違う人からしたらもうそれスキンヘッドじゃん、みたいに
思うっていう。なるほど、なるほど。
これもやっぱ人それぞれの状況、ステージによって違うじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
だから、ちょっと振り返ってみると、僕はそれぞれのその時のステージで、こう、うん、スキンヘッド的レベルの、チャンスの女神来てたなって思うんですよ。
はいはいはい。
で、例えば、過去にもこれを言ったこと何度もありますけど、初めて物件を買った時もそうだったと。
はい。
ワンルーム僕初めて買って、不動産投資スタートしたんですけどね。それ26歳の時ですけど、
はい。
その時って、その、何か収入増やさなきゃなと思って、本屋さんでロバート清崎さんの本を読んで、
はい。
不動産投資だっていう、このチャンスの女神がちらっと見えたと。
はい。
でも、融資もつけられない属性で、私がですね。その、年収低くて、勤続2ヶ月ぐらいだった時に気づいちゃったんで。はい、だから僕、なけなしのお金で買うしかなかったっていうのが当時あったんですよ。
銀行がお金を貸してくれないから、自分で用意するしかないと。
そうなんです。自分のなけなしの貯金をはたいて買うみたいな時に、うん、
はい。
ギリギリ買えそうなワンルームの情報が入ってきましたと。ワンルーム業者さんから、うんうん。
なるほど。
まあ、例えば、これ500万にしましょうか。500万で現金買いだと。はい
うんうん、
で、26歳の小林青年にとっての500万っていうのはめちゃめちゃな額でして。
はい。はい、もう全部ぐらいですよ、ね。
全部入れなきゃ買えないぐらいの、そう、レベルだったと。
はい。
で、それって僕にとってはもうチャンスの女神なんだけど、勉強してるんだよね。うん、不動産投資の魅力は分かってると。で、買って入居者さん入れば家賃入ってくると。
うん、うん。
で、売れば多分、そんなに下がらず、なんなら上がっていくって、多分分かってると。
はい。
ただ、買わなきゃいけないと、目の前で、500万のお金、現金を使って。
はい。
で、これはもう、すごい怖かったわけですよ、最初。
うん。だから、チャンスだということは分かったけど、
うん、
これを、掴んでいいものかどうかっていうことですよね。
そう。これが超怖いっていう。
はいはいはい。そ
う。だけど、しっかり勉強して、あとその取れるリスクかどうかを考えたときに、
はい。
現金で買えば、
うん、
その、借金はないから、うん、最悪ですよね。入居者さんが入らなくても、
はい。
家賃が入ってこなくても、現金買いだから、
うん、
毎月の管理費修繕積立金がちょっと、数千、まあ1万いかないぐらいなんですよね。
はい。
安いワンルームなんで。あと年に1回固定資産税が7、8万くるかなと。
はい、はい。
そう、このリスクだけなんですよ。
うん、うん。
空室だとしても。
うん、
で、どうしてもやめたければ500万を500万で売れるのか、
はい、
例えば高く買っちゃったとして、ね、400万でしか売れなかったら大失敗ですけど、
うん、
でも400万返ってくるなと。100万失敗して、はい、そうしたら死ぬことはないなと。う
ん、なるほど、うん。
ここまで考えたらヘッドロックするしかねえってなったわけですよ。はい
はいはい、なるほど、なるほど。
で、そのスキンヘッドだったね、チャンスのようにガッとヘッドロックして買ってみましたと。500万、
はい、
全額現金で。で、そしたら、1ヶ月もかかんないで埋まりま、入居者さん入ってくれましたと。
うんうんうん、なるほど。
で、毎月6万1000円入ってきて、
はい。
で、その管理費修繕積立金差し引いても、結局5万以上手取りがあったんですね。
はい。
毎月。で、これが1年間で60万になってくるっていうのを、
うん、
体験したときに、
はい。
なんてことなかったなと。
うん、うん。
やってよかったなと。あの時超ビビったけど、はい全然これ大丈夫じゃってなるわけですね。
うんうんうん、
そうするとそう、次からはそのね、はい、同じ規模のワンルームってなっても、これはもうスキンヘッドじゃないんですよね、うん、全然。
あ、まあなるほどなるほど、そうか。うん、
次は。
もうそれが、だから次その同じ物件が見つかってチャンスが来た時っていうのは、うんうん
そう。秒速
で。普通に握手で取りに行けそうです、ね。
握手で。そうそうそ う, そう、はい。もう本当シェイクハンドみたいな感じで、バシッと変えるっていう、こういうふうにこう成長していくわけなんですよ。
なるほど、なるほど。
で、結局これのもう繰り返しだなってひたすら思っていてですね。で、もういくつか言うと、例えば、脱サラした時、会社をもう、わ、やめようと決めた時も、やっぱしすごい勇気いるじゃないですか。
はい。
で、これも、結局、そのチャンスの女神が来てたなって、すごく当時も思ってて、うん、自分が、辞めれば、当時副業でやってたのって、不動産投資やって、はい、物販やって、太陽光発電やって、海外の積み立てやって、
はい、
トレードやって、みたいなことで、うん、もう他にもコンテンツ販売とか、
はい、
コンサルとかいろいろやってたんですよね。
うんうんうん、
で、本業が、その、8時間働くことが、ちょっとその、足かせみたいになってたんですよ。ボトルネックみたいな。
なるほど。
この時間を、こっちに投下すれば、どれほど、今やってる副業たちが伸びるかっていう、
はいはいはい。
ふうに思った時に、そっちがもう天秤が、こう、重くなった。ですよね。
はい。
会社に勤める安定よりも、辞めることによる加速の方が、もう、重いと。
はい、
はい。っていうふうに、なったから、めちゃめちゃ怖いんだけど、
うん。
このチャンスを逃さずに、やめようと、はい。で、その、 きっかけになったのは人事異動だったんです。あ、これ以前言ったと思うんですけど、あ、はい、初めて言うかな。お世話になったその上場企業の会社の、うん、まあ、例えば事業部が A 事業部にいたとしたりとか、
はいはいはい、
から、君は B の事業部の新しい商材を取り扱ってほしいと。僕、うん、メーカーの営業職だったんですけどね。はい。
まあ、小林さんの勤めてらっしゃった会社の規模の事業部が変わるってなったら、もう違う会社に行くような感じですよね。
うん、まさにそうなんですよ。本当におっしゃる通りで、うん、全く別の会社に行くぐらいの大きな、人事異動。で、それは、でも、事業部の垣根を超えた、いろんな幅広いコンテンツを取り扱、サービスを取り扱える、営業マンとして一応こう選んでいただいたっていうことだったんで、ありがたいことだったんですけど、これが僕のもうトリガーになったんですよね。
うん。
いや、そこまでして、新しく一から、知らない商品をやるよりも、
はい。
もうここで終わりにして、今やりたい、本当にやりたいことたちに時間を投下する。
うんうんうん、
っていう、こっちの、その大きなチャンスの女神が怖いんですけど、独立しなきゃだから。
はいはいはいはい、
そう。でも、これをもうヘッドロックしてやるかって、言って、散々準備して、勇気を持って辞めたと。
はいはいはい。
これも本当になんか、清水の舞台から飛び降りるじゃないですけど、それぐらいこう、なかなか決断できなかったぐらいの、もっと前に辞めてもよかったってね、振り返れば思うけど、結局なかなか決断できなくて、はい、その人事異動が出て初めて、決断してヘッドロックみたいな感じになったら、うん、結局そこからまた世界が変わったんですよね。
はいはいはいはい。なるほど。
一気にそうステージぐんとまた上に上がっていったと、
うん。
だからこれも結局そういう怖いなって思うことを乗り越えた先にあったと。
はいはいはいはい。
でたとえ苦戦してもっていうのも考えるわけですよ。脱サラしました。
はい。
いろいろやるけど思ったよりも利益が伸びなかったっていうことも当然考えてたんですよね。
はい。
でも、不動産はこれだけ一応家賃収入あるし、とか、
うんうん、
物販でこんだけ利益出してるし、とか、まあ、これぐらいは貯金してるしな、とか、はい、そういうのが、作ってたので、うん、それでこう、はい、取れるリスクだったわけですよ。
うん。
だから、
逆にその会社に残っとくと、
うん、
小林さんのリソースがどんどん取られるというリスクになっちゃうってことですよ。
まさにまさに。そっちの方が、重たいリスクになっちゃって、で、そんなに正直言うと、伸びないじゃないですか。その、お給料的には、2倍、3倍になるかっていうと、なかなかメーカーでは。
サラリーマンで売り上げ10倍にしても、ボーナスは増えると思います、
うんうん。そう、そこはね、ボーナスは増えるけど。
はい、それはもう今期頑張ったから、ボーナスは出るようです。
そう。
ただ、それだけですもんね。でも、10倍増やしてもそれですもんね。
うん。うん、なんで、それもやっぱりね、仕組み上そうだよなって思うし、はい、そう。で、それは変えられないことなので、やっぱりいつも言うことでもありますけど、コントロールできないことには、全く執着しないと。で、自分がコントロールできることを、に、どれだけ自分の時間とかお金とかね、思考を割くかっていうことだということで、やっぱり今みたいにやめる判断だな、というふうになったけど、うん、まあ、すごい怖かったと。
はい。
はい。っていうのがあったりとか、でも、あと、その後しばらく一人ぼっちだったんですよ、僕。一人で、みんなさんにこうコンサルしたり、物件買ったり、物販やったりっていうのを一人でやってたんですよね。
はい。
で、3年ぐらい経って、いよいよ一人でやりきれなくなってきたの。まあ、そこは出版もあったんですけどね、出版のおかげもあって、うん、ちょっと一人でやりきれないという時に、はい、雇用、この人を雇用させていただくっていう世界。うん、そう、これもまたね、チャンスの女神のスキンヘッド系の、なんていうんですか、怖いわけですよね。はい、
めちゃくちゃ怖いですよね。
小山本さんもね、そう、ご経験ありますから、怖いじゃないですか。
はい。
人の、なんていうんでしょう、一つのね、人生を、まあ、背負うって言うと、大げさなのかもわかんないですけど、うん、でもそれに近い。
でも、いや、経営する方は本当にそれは思いますよね。
うん、うん、そう。
その、なんか、会社に来てくれるってなったらですよね、うん、幸せになってほしいので、
うん。めちゃめちゃ
思うじゃないですか。本当にそう思うんですよ。
うん。
で、もし僕がこけてしまって彼を不幸にさせてしまったらどうしようっていうのが一番初めに来ますよね。
うん。うん、もう本当にその通り。それがすごいこう勇気がいることで、
はい、
やっぱ背負うなと、背負うものが大きいから、うん、やるからにはそう、おっしゃる通りで、ね、入ってよかったなって思ってもらいたいし、
はい、
待遇も良くしていきたいし、
はい、
当然ですけど、幸せになってもらわねばならぬと、
はい、
ね、思うと、それなりの覚悟で、
そうですね、
チャンスの女神がそう、スキンヘッドで、雇用するための、例えば支払い能力は今作れてると、
うん、
で、例えば内部留保もあると。
はい。
だけれども、今山本さんおっしゃったような、責任がすごいと。ちゃんとやんなきゃいけない。そう、これも含めて、一人ぼっちの方が楽だよなっていうところから、
うん、
一人じゃダメだよなと。もっと仲間の力を借りて、大きく社会に、
はい、
付加価値を提供していかないとそういけないと、なった時に、うんうん、すごい怖いけど、まあ、これがチャンスの女神だったと。
うんうん、
で、言って、その時にやっぱヘッドロックする感じでガーって言って、で、そこからやっぱりその一つ基準値が変わっていきますよね。
はい、うんうん、
で、雇用してよかったな。あ、一人じゃできなかったことができるようになってきたな。あと自分がやらなくてもいいことをお願いできるようになったなとか、で、実際にね、その皆さんが、まあ、この間ちょっと言いましたっけ、うちの社員の、うちの社員の人が、住宅ローンが出た、降りたんですよ。OK が出たっていう話しましたっけね。
はいはいはいはい、いやいや、初めて聞きます。はい、
あ、そうですか。うん、会社を、まあ、僕が当時、例えば上場企業にお世話になった時って、
はい、
住宅ローンは、比較的容易に出るわけですよ。
うんうん、大きい会社なんで。
そうそうそう、大きい会社だから。
で、年収低くても大きい会社に所属してたら出ますもんね。
出ます。年収400万円台だって、1000万円台、2000万円台の物件買うっていうのはもう全然できてたんですよね。うん、だから、それだけ企業の信用があるっていうことじゃないですか、上場企業に、はいはい。で、じゃあ僕が作った会社どうですかって言ったら、当然最初、信用ゼロですよね。そう。その信用ゼロ会社の、従業員のみんなが、すぐには住宅の引けないわけですよ。はい、
そうですね。なるほど。
出なかったです。通常
その経営者の方が、
うんうん、
その新しい会社作ると出ないじゃないですか、うん。
はい。
そこに働く社員の方も出にくいんですか、
うん、出にくいんですよ。これはね、経営者も従業員も同じですね。
なるほど。
で、これが、そうですね、はいはい、2年前ぐらいからですかね。変えましたと。ローンが出ましたと。いうふうに社員の彼が言ってくれて、マジで、はい、みたいな。
はい、
銀行からもう認められた法人になったっていう喜び、うんうんうん。で、これはもう雇用してね、コツコツと事業をやってこなければ、こんなことはなかったわけじゃないですか。
そうですね、
従業員が住宅ローン引けるようになるなんていうのは。
うん、うん。
あの時スキンヘッドの女神、ヘッドロックして雇用し始めてよかったなみたいな。うん、思うとかね。そう、こういうふうに一個一個こう、乗り越えてきてると。
はいはいはい。
で、まあちょっと何が言いたいかっていうと、結局ありふれてますけど、うん、まあ、挑戦するっていうことじゃないですか。はい、つまり、チャンスの女神を、
ね、そうですね。
スキンヘッドのチャンスの女神をヘッドロックするとか、前髪入ったら前髪掴むっていう行為は、
はい、
まあ、挑戦するってことじゃないですか。
はい。
で、結局、この、挑戦しないでいればですよ。挑戦から避ければ、挫折はないんですよね。はい、うん、挫折や辛い失敗がほぼないんですよ。
はい。
だから、挑戦したくないんですけど、うん、挑戦しない限りは成功もないよなってことですね、結局。
うん、うん、うん。
だから挑戦しない限り、挫折はないけど、成功もないんだよっていう話ですね、今日言いたいのは。
はいはいはい。なるほど。
そう。だから、まあ、取れるリスクの範囲の、怖って思うチャンスの女神が来た時は、やっぱし皆さんには、前髪が生えてれば掴んでほしいし、前髪がない時も多いんですけど、スキンヘッドの時も、
はいはいはい、
大丈夫だと思ったらガッともうヘッドロックしてでも、うん、もう捕まえてくださいと。
はいはいはい。
これが本当にそう大事だなって改めて最近すごく思ってますと。
なるほどなるほど。
冒頭はもう設定いただいてましたけど、今の私にもですね、
はい、
複数名のですね、チャンスの女神様がね、はい、来てるんですよ、今。
今ですか？
今、はい。そうなんですよ。で、はい、ちょっと、はい、なかなか細かく決まってないものもあって言えないこともあるんですけど、
はい、
例えば、M&A するかしないかみたいな。こういうレベルに僕の場合もなってて、
なるほど、はいはいはい。
M&A っていうのは企業買収ですね。
うんうんうん、ちょっと最近盛り上がってますよね、日本で。
いや、でもね、業界としては、
後継者不足とかで。
おっしゃる通り、はい、そうそう、後継者不足で、うん、M&A の仲介会社っていうのはもうすごく伸びてて、
はい、
とんでもない業績と、まあ、とんでも、それこそすごい従業員さんのお給料が出てるような、うん、業種で伸びてるマーケットだし、今おっしゃった通り、はい、高齢化社会において、事業承継できない会社が多かったり、まあ、別に事業承継だけじゃなくても、会社を売りたいっていうニーズが、まあ、活況なので、はい、その売りたい人、買いたい人がいて、
はい。
で、僕の方は今はその買う側ですよね。買う側の話が、うん、しかも一つじゃないっていう感じで、来ててですね。そう、はい。だからそれ、ちょっとそれこそどれをヘッドロックすべきかみたいな、 全部ヘッドロックしすぎると、ちょっとその、中途半端になっちゃってもいけないなっていう、この辺のバランスはあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、はい。
でもそういうなんか、話が、舞い込んできてたりとかですね。
うん、うん、うん。なるほど。
さあ、それはあるし、あとその、いわゆるいつも言う不動産系で言えば、一棟物でも、うん、土地を仕込んで、はい、マンション建築っていうのを最近やってるんですけどね。
はい。
で、これも、一つ仕込んでるものがあって、
はい。
で、それなりにこう、ちょっと自己資金入れながらやると。はい。いうのに加えて、はい。とてもいいなって思う土地情報が来ちゃうと。来ちゃったと。
おー、なるほど。別からですか。
別から。で、こういうのもね、あるんですよ。
なるほど。うわ、悩ましいですね、それは。
これも欲しいな、そう、悩ましいんですよ。はい。でも、やるとなったら、また、じゃあ、金融機関の融資付けと、それなりの自己資金、ドン。まあ、数千万は当たり前ですから、ぐらいはね、はい、入れなきゃかって。でもさっきのね、M&A もあるなっていう話みたいに、こういうふうにこう、まあ、他にもあるんですけど、ちょっとチャンスの女神的なものがですね、とってもたくさんこういうありがたいことに来ていて、まあ、感謝ではあるんですけど、そういう時にやっぱ思うんですよ、挑戦しないっていう手もあるけど、まあ、挑戦しなければ、まあ、挫折や失敗もないけど、成功もないよなってやっぱり思うわけですよ、自分自身が。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。なんで、そのあたりを僕自身が一番やるんですけど、
うんうん、
まあ、皆さんにもやっぱり、その、今それぞれのご自分の状況によって、あると思うんですよね、そういう、はい、チャンスが来てるかもしれないと、うんうんうん、気づけないことも多いんですよ。
うん、うん。
チャンスだったんだって分かんないことが。
はい、はい、はい。後で振り返るとあれチャンスだったんだなっていうことはありますよね。
そうなんですよ。うん、本当にそういうことって多いから、結構、はい、その、集中しとく必要があるというか、
うん、
考える癖が必要で、
アンテナ張っとくということです
ね。アンテナ張っとくことが必要で、今の自分に来てるこれって、うん、いや、ただの嫌なストレスじゃなくて、チャンスの女神じゃないか、みたいな。
はいはいはい、はい。
ことってそう、結構ありますから、
ですよね。その、いいことじゃなくて、悪いことだと思ってたことが、実はチャンスだったってことがありますもんね。
うん、そう。これでも、実はそのパターンの方が多いかもなって思って、ね。
そのパターンの方が多いと思います。
そう。すごく多いですよね、そういうことが。はい、
振り返って、どこで大きくなったかなって、いろいろ考えると、
うんうん、
一回チャンス、一回ピンチがあるんですよ。
うん。いや、でもね、本当にその通り。本当に面白いほどそうで、一回ピンチとか、辛いことがあったり、通常避けたいようなことがあって、うん、
はい、
で、そこに向き合った時に、結果、それがきっかけだったみたいな。それがきっかけで、はいはいはい、チャンスが来てたとか、ブレイクスルーしたとか、
うんうん
う
ん、
そういうことが、まあ、そっちの方が多いんですよね、
振り返ってみると。
だ本当にそういう、世の中そういうふうにできてるのかもね、わかんないですけど、だから、それを皆さんにもちょっとこう、いい日々の、生活の中で、こう、これもしかしてチャンスなんじゃないかなっていう風に、
うん、
でちょっと取れるリスクだから取ってみようっていう多少こう、はい、でうまくいかないこととか嫌なこともあるけど、うん、挫折がね、はい、ない代わりにその挑戦しないと成功もないんだっていうのをね思い出してもらって、うん、まあ、挑戦する階段をちょっと上がるそのマインドというかね考え方は皆さんにちょっと持っつけてほしいなっていう、はい、ところなので、
うん、
まあ、ぜひねそのチャンスの女神自体が見た目が怖いっていうことですね。
はい。
はい。前髪があるか、前髪がない時もあると。うん、スキンヘッドの時もあるけど、はい、これ掴めるものだったら、うん、取れるリスクの範囲でしっかり取りましょうと。
はい。
という 話をね、
はい、
改めてちょっとさせてもらえるいう感じですね、はい。
はい。はい。やっぱりその、挑戦するということを決断するのが、すごい大事で、
う
ん。
そうですね。
その決断が苦手だと思うんですよ。
うん。うん、
特に日本人は、
うん。そうですね。
というのが、僕の親の時代とかになると、
うん、
お見合い結婚で終身雇用だったわけでしょ。
うんうんうんうん、
そう、あんまり決断しなくてもいいというか、うん、
そっかそっか。ある意味ね、レールが敷かれてるじゃないですけど。
敷かれてて、うん、そうそうですよね、
うん。
で、その時でもやっぱその会社を辞めるとか独立するとか、うん、商売始めるとかいう決断をしてた方はいらっしゃったと思いますけど、
うんうんうんうん、
今はその決断のための情報を集めたりするのが。すごい容易じゃないですか。
そうですね。集めやすい。
めちゃめちゃ準備できるじゃないですか。
うん。
昔商売するって言ったら銀行にお金借りて、で、失敗したら借金背負ってましたよね。
確かに。そうですね。
お父さんが商売に失敗したとかなると、うん、結構大事だった
んですよね、同級生が。そうですね。
今なんか商売に失敗してもなんか、うんうん、まあ新しい会社作りましたみたいな社長さん、うんうん、結構いらっしゃいます。
いますよ、いますよ。
はいはいはいはい。
だから、その、取れるリスクはあるということですよね。うん、だからまあ、その辺も含めてですよね。皆さんには一つね、うん、一歩踏み出してもらうっていうことが、なかなかね、はい、最初こう、怖いと思うんですけどね。
うん、
そこを突破すると、次の基準値が変わってくるということでね。はい。はい、ぜひ、踏み出していければと、いただければと思いますね。
はい。いいですね。今日は久しぶりのマインド系のお話でしたけど。
はい。
そうですね。このマインド系のお話を楽しみにしてる方もいらっしゃるので。
あ、今後ね、またちょっと増やしていければなと思いますんで。
はい。
はい。ぜひ聞いてください。
はい。よろしくお願いいたします。はい、本日もお疲れ様でした。
ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。